ようございます。暖かい光が照らす場所、ソウルの桃子です。私らしさを育む特別な時間をお届けする活動をしております。カミカミなんですが、めちゃくちゃね緊張してます。昨日も収録したんですけど、憧れの人に、会いに行くところなので、でもあと5分10分ぐらいしたら出ようかなと思ってるんですが、急にドキドキしてきた。どうしよう。いやー、本当になんかこうSNS が、まあね、今当たり前になってきて、こうなんていうかな、憧れの人、なんだろう、憧れなんだけどちょっと違う世界にいる人みたいな、こう雑誌の中の人、テレビの中の人、こう何かを通して知ってる人っていうので、なんかそういう世界の人たちとも、なんていうかな、会いに行こうと思ったら会えるっていう今って、いやーすごいなって思いました。なんかこれまでこう自分自身がいろんな憧れを持って、なんかそこを目標にしてやってきたことってたくさんあって、もともとダンスも一番最初はね、あの稽古として、まあ、やらされてたっていう感覚だったんですけど、なんか自分の意思でやりたいなって思うきっかけになったのも、テレビの中のスピードを見て憧れてだったり、なんかスピードからアクターズスクールっていう存在を知って、そこからアクターズスクールのこうなんだろう生徒たちの中でも、なんかちょっと芸能人とスクールに通いながらも芸能人みたいな子たちに憧れを持って、あの自分自身もその世界に飛び込んで、こうアクターズスクールでダンスを習うようになったりとか、なんかこういろんなきっかけって本当に憧れの人の存在からで、なんかそこで自分がその憧れてるいいなとかって、応援したいなとか、自分も憧れの裏側って結構やっぱり自分もそうなりたいなみたいな、ちっちゃな願望っていうか願いみたいなのがあったり、こう、何かしらあると思うんですけど、なんかその中で、あ、自分の世界ではないなって思って憧れで終わってしまうのか、なんか自分もそこにちょっと近づきたいなって思って行動するのかで、なんかこんなにも違うんだなって、私自身は行動してアクターズスクールに行ったっていうところから、もう今までずっとダンスでいろんな世界に触れてきているし、東京行った時もやっぱ SNS で検索、その当時はツイッターの方で、ね、インスタグラムよりツイッターで検索して、でそこで行動すると、あ、遠いなと思った存在がすぐ近くにいたりとかしてね、なんかこう、当たり前に会えないわって思ってた人が会える経験をしてきて、で今は逆にね、会える選択をすればすぐに会える、あとは自分が行動するかしないかっていうだけがもうなんか突きつけられてるというか、なんかそこが逆に合うっていう選択肢を、なんかこう、なんだろう、会えちゃうからね、なんかこう憧れだからむしろ会いたくないみたいな感じで、なんかそこを選択しないっていうところも、なんか選択肢の一つとして、そう、選択すれば会えるから、なんか不思議だなって、言ってることわかるかな不思議だなって思います。なんか会うだけじゃなくて届けることもできますよね。だからそれも不思議ね、ファンレターとかじゃなくって、一方的に送ってじゃなくって、 ね、気軽にパッと送れたりするし、なんかすごいなって思いながら、いや今日も今からその憧れの人に会いに行くんだなと思って、でなんか本当はね雑誌じゃない本書籍が届く予定だったんですけど、なんかまだ東京にあるみたいで届いてなくて、いやサインしてほしいなと思ってたので残念って思ってたんですけど、私みやこさん知ったきっかけってコロナ禍の、まあ、育児中に本当に授乳しながらとか、こう息子の昼寝のタイミングで何か家事しながらとか、こうライブ配信を見てなんか元気もらってたんで、なんかその頃の書籍がすごい思い入れがあって、今回買ってまだ読んでないけど、なんかやっぱりそのコロナ禍の時のみやこさんの書籍に思い入れがあるので、ちょっとそれを持っていこうかなと思ってます。でなんかで昨日ね、あの推し先輩推し先輩っていうか、なんか前その話、推しっていうか憧れの人会いに行くっていう話をしたら、お手紙書きやみたいな感じで言われたから、手紙もいやー迷うもう分からんすぎて一応書いたんですけど、でも何から伝えていいか分かんないし、いや伝えようと溢れ出したらもうものすごい量になっちゃうから、いやでもこれももっと伝えたいとかなんか難しかったんですけど、でも書いた時にすごいいろんな気づきがあって、なんか私の中でみやこさんは推しっていう感覚とちょっと違うなって思ってて、なんかそれがちょっと明確になったというか、書きながらすごいみやこさんのことすごい好きやし応援してるし、でもなんかちょっと距離っていうか すごい見てるわけでもないし、頻繁に見てるわけでもないし、なんか全部チェックしてるっていうことでもないから、なんか周りの推しとちょっと違うんかなって思ってたんですよ。で、まあ、書きながら気づいたのが、すごい美和子さんのことを応援してるっていうよりかは、なんか美和子さんの行動とか、選ぶ言葉とか、なんかこう姿勢とか、なんかお仕事に対するなんか勝手に伝わってくるなんか正直な部分だったりとか、すごい人間っぽいところとかが、なんか自分を応援してくれてるような気がして、なんかすごい応援したい、この人を応援したいっていうよりかは、なんか私がすごい応援されてるっていう感覚がめちゃくちゃ出てきて、だからこうなんだろうな、すごい共感する部分があったりとか、憧れなんやけどなんかわかるわみたいなこともすごいあって、その共感する部分とかわかるわっていう部分とか、すごい人間っぽいなみたいなところ、なんか弱いところも受け入れてるあたりとかが、なんか自分もそうであってよかったなってこう再確認できる人というか、なんか背中を押してもらってるような、なんかそんな感覚の人なんやなって、思いました。だからなんか今後のみやこさんもすごい気になるけど、なんか自分がなんていうかな、これからも自分自身を生きていく人生でなんかこう元気ないなって思った時は、きっと見に行ったりとか、なんかインスピレーションもらいに行ったりとかなんかするんだろうなっていう人なんやなっていうのを、なんか手紙書きながら気づいたから、なんかこう手紙書くっていいなっていうことと、あとはなんかこう人に会いに行くときに、結構私らしさっていう部分もありながら、こうこの人と会うからこういうお洋服を着ようとか、この場所に行くから今日はちょっと、いつもより大人っぽい服装とか、ちょっとカジュアルめとか、なんかそういう感じで、なんか私だけじゃなくって、私らしさの中にも対誰かのことを思って選ぶこととか、選ぶものとか、なんかこう身を置く環境とか、そういうことにすごい喜び感じるんだなっていうのを、いや気づかせてもらったなっていう、もうこの朝だけで。だからやっぱ会いたい人に会いに行くってめちゃくちゃ大事やし、結構私は一番の なんか人生の中で一番この時が一番なんていうかな、なんていうターニングポイントっていうんですか、 ターニングポイントやなって思ってた時って、なんかとにかく直接触れる、直接、うん、自分を出すっていうことをやってきてた時なので、なんかこう今便利な時代やけど、なんか直接会いに行って感じることっていうのを、いや大切に、いや今からそれをしていきたいなと思います。また改めて報告させて、勝手に記録用として報告しますので、よかったら聞いてください。はい、じゃあ行ってきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。